アフリカのスワヒリ語に、ハクナーマタタという言葉があります。この言葉の意味は、問題ないというものです。ケニアで宣教師を32年間続けている、市八氏サラ先生という方が書いた文章で、このことを知りました。アフリカは、貧困、病気、部族抗争、環境汚染、モラルの低下、汚職、経済格差など、いろいろな問題を抱えた大陸です。そんな中で、人々は、ことあるごとに、ハクナマタタという言葉を使い、日々を喜んで生きているそうです。ケニアでもコロナ感染が広がっていて、生活は制限され、職を失う人も出てきています。それで市八先生が心配して連絡を取ると、ハクナマタタ、みんな元気です。とか、ハクナマタタ、平和です。という返事をするので、とても驚いたそうです。先生の目から見たら、本当に大変な暮らしをしているにもかかわらず、そういうふうに、まあ実際に思っているし、そういうふうに答えるというんですね。このような生き方を、現実を直視せず、深く考えることをしていないと批判する人々がいるそうです。きっと私たち日本人も、問題がたくさんあるのに、そんなことで良いのかと心配になるのではないかと思います。私たちにできることは、しかしながら、コロナが早く収束するように祈ること、そしてまた、感染したり感染させないように、それぞれの人が努力する、まあある意味忍耐する、ということ以外にはありませんから、そういった意味から言いますと、ことさら不安を募らせない方が良いのです。市八先生は、コロナ感染の社会にも贈り物があると書いています。それは、家族が一緒に過ごす時間が多くなったことです。これを贈り物と取れない人もいるみたいですね。ちょっと流行語になったコロナ離婚というような言葉があります。今まではすれ違いの生活をしていた家族が一緒になったとき、それぞれが今まで自由にできていたことができなくて、なんだか干渉されてしまっているような気持ちになって、今までよりもなんだか言い争いが増えてしまった。ああ、もうあんな人なんかいない方がいいと思ってしまう。そういったことだと思うんですが、それを乗り越えると、お互いの気持ちが通じ合うようになる。まあそこも我慢、忍耐ということが必要にはなるんですが、自分の思いだけをこう実現させるっていうことではなく、例えば、本を読みたいと思うときに、もう一方は話がしたいと思ったら、どちらかが譲り合えばいいわけで、ちょっと僕は本を読みたいから、私は本を読みたいから、もう少し待ってねっていうふうに言えるようになってくる。あるいは、私の話をぜひ今聞いてくださいね。聞いてよ。僕の話を聞いてよ。っていうことを優先させる。それはお互いに譲ったり譲られたりするっていう関係になっていくわけです。これは長い夫婦生活も、あるいは一緒にいる家族の生活も、そういうふうに本来はなっていくべきものが、今までの社会はそれぞれがすれ違いの時間を過ごしていたということに気がつくのです。 このコロナ感染は私たちが失っていたものを思い出して取り戻すきっかけになっているということにも私たちは目を向けたいと思います。休まずに働いたからといって、その人の人生は豊かになるわけではありません。ゆとりを持ちたいから休まず効率よく働こうとするのですが、いつまで経ってもゆとりは生まれません。ゆとりを持って働けばいいのですが、どうしても優先順序といいますか、どれを先にするかということを間違えているようです。まあ、私も自分でできないことを提案するのですが、ゆとりの時間を逆に最初に取ってしまう。残りの時間を、だからゆとりの時間を先に使ってしまって、残りの時間でしなければいけないことをするっていうふうにしたら、もしかしたら、お互いに今はゆとりの時間なんだからっていうことで、心穏やかに接することができるかもしれません。私たちはいつの間にか効率というもの、時間というものに縛られてしまっているのではないかということも反省させられます。コロナ感染はこんな現代人に休むことの大切さを考えるきっかけを与えてくれているというふうにも考えられると思います。しかしながら、働く場がなくなって生活に困窮する人々がいるというこの現実の中で、コロナが収束するまで人々の生活を支える仕組みを整えることは急務だと思います。もしそういう方を知っていたら、すべてのその人の生活を支えることができなくても、少しでも手助けをするということも、今の時期には必要なことではないかと思います。今日の御言葉、ヨブ記28章23節から28節には、知恵と分別ということが書かれています。私たちに知恵と分別があれば、直面する問題にことさら怯えることもなく、平常心を保つことができます。知恵はどこに見出されるのかとの問い。これは私たちなかなかしない問いなんですけれども、こういう問いを立てると、その問いに対して、聖書は28節にあるように、主を恐れ敬うことが知恵であるというふうに告げています。これは誠に意味深い言葉だと思います。知恵とは、私たち一般には物事の筋道を立てて計画し、正しく処理していく能力と理解されています。つまり私たちの、持っている能力、そういうふうに理解されていますが、主なる神が、知恵とは主なる神である私を恐れ敬うことだと告げています。なぜ恐れ敬うことが知恵につながるのか。それは、知恵が来る方を知っている、知恵がどこから来るかということを知っているならば、それは恐れ敬う。そして、その知恵を与えてくれるように祈るということになっていくからです。主こそが知恵の源泉なのです。さて次に、分別はどこにあるのかという問いを立ててみましょう。これも私たちは、分別は知ってるよっていう、分別でしょっていうようなことなんですが、改めて分別はどこにあるのかと問われたとき、私たちは何と答えるでしょうか。聖書は同じく28節で、悪を遠ざけることが分別であると告げています。 私たちは分別とは、道理をよくわきまえていること、あるいは、物事の善悪の、善悪だとか、損得などをよく考えること。つまり、私たちが正しい判断ができる状態と理解しています。しかし、私たちが判断するその判断の材料だったり、考えというのは、残念ながら完全ではないことを、その後になって思い知らされたりするわけです。神は、分別とは悪を遠ざけることだと、こう告げているわけですが、この悪とは、聖書の中では明確になっています。先ほど、詩編を読んで、お互いに購読しました。そこに書いてあることは、まあ、ある意味、善、良いことですね。そういうことをすることの、まあ、反対が悪だと言っていいでしょう。その悪を遠ざけることだということです。イエス様は、あなたの神である主を愛しなさい。そして、隣人を自分のように愛しなさい。この二つに集約されるのだと言っています。私たちに教えられました。これに反する思いや行いが悪です。私たちはいろいろな価値観が主張される現代に生きていて、何が善で何が悪かを見失いそうですが、実に神様ははっきりと私たちに示してくださっています。問題は私たちが主なる神様がそういうふうに示してくださっていることを常に行い続けていくことができるかということです。これは残念ながら私たちにはできない。私たちがいくら自分の努力で良いことをしようとこう思っていても、先ほどの牧会祈祷にありましたように、私たちは思ってもいないのに人を傷つけてしまうというようなことさえある。そういった、まあある意味悲しい現実を知っているわけです。さて、人はそんな悪い状態なのか、それとも人は良い状態の、まあ本来は良いものなのかっていうふうに、まあ問われるときに、私はそのどちらでもないというふうに答えています。人は神が作った存在だということです。じゃあ神はどのように作られたか。私たちを祝福して神に似せて作られた。それほど私たちを愛しておられるということです。私たちが悪いことをしてしまうようになる。まあこれはアダムとエヴァの話の中であることですが、そういったどうしようもない私たちの心の動きというのも含めて、神様はご存知ですから、私たちが自分の努力で良い善人になるのではなく、神様に、私たちを作ってくださった神様に、私たちが悪いことをしないように、良いことをする、そういう存在になるように、私たちを変えてくださいと祈り求める。その祈りに、神様が答えてください。それは一日二日で達成できるものではありません。もしかしたら私たちの人生が終わるまでそんなところに行き着くかどうかもわかりません。しかし、神様は必ず私たちをそうしてください。それは私たちが永遠の命を持って死後にも神のもとでそのような状態になるという 希望を持っている。私たちは神の子、神様が作られた子だから、悪いことをしてしまうけれども、それはいけないことだというふうに反省することもできる人間だ、存在だということを、私たちが知ることが大事で、それが分別を与える。悪を遠ざけることにつながるということになります。次にコリントの信徒への手紙1にも見てみたいと思うのですが、ここにも知恵のことが書かれています。本日の箇所の少し前の方になりますが、2章の6節に、使徒パウロが、私たちは信仰に成熟した人たちの間では知恵を語ります。それはこの世の知恵ではなく、またこの世の滅びゆく支配者たちの知恵でもありませんと書いているところがあります。この知恵は先ほど箴言呼ぶ記でお話ししたこの知恵ですね。しかしながら、このコリントの信徒への手紙1の本日の箇所である3章1節には、兄弟たち、私はあなた方には霊の人の人に対するように語ることができず、肉の人、つまりキリストとの関係では血の御子である人々に対するように語りましたと書いています。パウロは霊の人に対するように語ることができなかった。肉の人に語るように語った。肉の人に語るようにということですね。ここで言う霊の人というのは、イエス様を救い主キリストと信じて洗礼を受けた人々のことです。洗礼を受けた人々は生まれ変わるという経験をするわけですが、そのような洗礼を受けた霊の人々であっても、肉の人、つまりイエス様を知らない人と同じようになってしまっているから、肉の人に語るように語らなければならない。という、まあ、パウロとしては悲しいことをここで告白をしています。洗礼を受けた人であれば、知恵も分別も与えられているはずなのに、コリントの教会の人たちが、教会の中でグループに分かれてお互いに妬み合い、争っている状態があったということです。パウロが3節で、お互いの間に妬みや争いが絶えない以上、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいるということになりはしませんか、と書いている通りです。パウロは自分自身やアポロといった指導者や奉仕者は、人々に信仰を伝え、信仰や人々の品格が成長するために、そういった人々を助ける人ではありますけれども、成長させてくださるのは神に他ならないのです。神の他に私たちを成長させてくださるお方はいない。だから、どんなに立派なことを語る人がいたとしても、またこちらにとても立派なことを語る人がいたとしても、その人につくのではなくて、主なる神に、まあ、つくと言いますかね。主なる神のもとに一つになるということが大切なのです。キリスト者の知恵と分別に従えば、神を恐れ敬い、悪を遠ざけることにより、キリスト者は神のもとに一つになることができます。ここで、 洗礼を受けておられない方が、じゃあ私たちはどうなるのって心の中で思われるかもしれませんね。少しだけそれを言いますと、神様はすべての人に働きかけをされています。聖書の御言葉は誰にでも開かれています。誰でも読むことができます。それを信じなくても神様は御言葉を与えてくださっているし、恵みを与えてくださっています。ただ、まあ違いがあるとすれば、信じることができない、あるいは信じるということがわからないという点において、不安、あるいは恐れといったものからの、その自分がこの解放されるという、その経験が、まあ、なかなかその、できない。自分の力でそれをしようとしてしまうという傾向にある。というところの違いはあるかもしれません。しかし、私たちが知らなくても、神様はすべての人を守り導いてくださっています。そして、今までお話ししてきたことの中で、注意しなければならないことがあります。神のもとに一つになるというのは、それぞれが意見を言ってはならないということではありません。教会に集う一人一人を大切にし、尊敬して、その上で自分の考えを表明することは大切なことです。自分の考えを主張するのではなく、伝えるということは行わなければなりません。私たちは、一人一人は完全ではありません。多くの人々の意見を聞いて、神の御旨と思われる最善の考えに集約していく、このことこそが知恵と分別です。これは、実は大変な努力をしなければなりません。お互いに知り合うっていうのは簡単ではありません。なぜその意見が出てくるかっていうのは、その言ってる人の背景もすべて知らなければ理解できないということがあるわけです。単に理屈で言葉を語っているだけではないのです。その人が、まあ、極端なことを言いますと、どういう家庭に生まれ育って、そしてどういう教育を受け、まあ、どういう経験をしてきたかっていうことすべてが含まれてその意見となっていますから、なかなかわかるということには至らない。でも、わかろうとする努力をすることが必要だということを伝えています。それが、主にある一つのグループになるという、なっていくというプロセスなんですね。少数意見の中に神の栄光を表す教会として大切な考えがあるかもしれないということを私たちは忘れないようにしなければなりません。何より大切なことは話し合いの時に主が共にいてくださるから薄なまたと問題ないという気持ちで心が平安であることです。問題があるのに見ないようにして、薄なまたたと言いましょうというのではありません。どんなに難しい問題に直面しても、主が共にそこにいてくださることを信じて、心が平安であることを薄なまたたという言葉で表すのです。日本語で問題ないと言えば、まあ、特にそういう難しい話をしているときに、問題ない、などと言いますと、問題ないとは何事ですか、という批判を受けるかもしれませんが、同じ意味ですけれども、薄なまたたと言えば、そこに主なる神がおられるから、心配ご無用、 という気持ちが湧いてくるように思います。まるでマジックワードみたいな感じですね。こういう言葉を出していくとき、もちろん日本語にももちろんもっといい言葉があるかもしれません。大丈夫だよっていう言葉かもしれません。こういった言葉を出して話をしていくときに、きっと知恵と分別によって私たちは神の御旨に従う良い考えや行動へと向かっていくことだと思います。それぞれの人は何かその教会を良くしようとか、ある団体を良くしよう、活発にしていきたいという思いでいろいろな発言をするわけですから、その発言の中に込められている思いをどう汲み取るか、これは私たちはその場その場で訓練を受けているのです。主がそこにいらっしゃって私たちを訓練してくださって、主がただ、おこっちに来いよって言ってるのではないんです。あなたはどう思う？あなたはどう思う？って問いかけてくださってるんですね。その言葉を受け止める。あ、そうか。自分の考えだけじゃない。あの考えもあるっていうことに思い至れば、そこにはもうすでに解決の一つのもう扉が開かれたような状態ではないかと思うんです。教会はイエス様を救い主キリストと信じ告白する人々が集まるところであり、日々の暮らしで疲れを感じている人々が集まるところです。ある有名な人は、教会は野戦病院のようなものですと言いました。それは設備も体制も整っていないようなところに、社会の中で苦しみ傷ついた人たちが集まってきて、傷を癒してもらうところだからです。だからその場その時で一番良いと思われることをしていかなければなりません。野戦病院は一人一人が医者であり、疲れ果てた患者でもあるようなところです。そのようなところだからこそ、私たちを成長させてくださる神に従って、私たちができることを行い、そしてまた休憩を取り、人生の長い道のりを歩いていくことが必要となります。今日、明日、神の国が来るとは限らない。でも、明日神の国がこの世界に訪れるかもしれない。その希望を私たちは捨ててはなりません。野戦病院は、ずっと野戦病院かもしれませんが、そこには主が一緒におられます。私たちの歩みは苦しいばかりではありません。主に従うことは素晴らしいことであり、嬉しいことであるのを実感する歩みでもあるからです。一言お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、皆を賛美いたします。今日も私たちに御言葉を与えてくださり、私たちに生きることの意味を教えてくださってありがとうございます。どうかこの御言葉を携えて、この一回りの期間をあなたと共に元気に過ごしていくことができますようにお守りください。今日ここに集えず、またインターネットの礼拝にも参加できなかったすべての人に、あなたの恵みと祝福とがありますようにお祈りいたします。これらの感謝と願いを、尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。